ご理解第56節。日にちさえ経てば世間が広うなっていく。密かにして信心はせよ。世間が広うなっていくと同時に、自分の心を広く大きくしていくことである。密かに信心の喜びをじっと抑えて、心の奥に喜びの泉を作ることである。いたずらにただ日にちが経って忘れていくだけではもったいないことである。一人我が道を行く。信心の喜びと申されますが、そのある方が不平不満の道は習わずとも覚えるけれども、喜びの道は習わなければわからないとおっしゃられたご信者さんがおられるとお聞きいたしました。確かにそうだと思いますね。ただその喜ぶ喜びでも、あれが食べたい、これが食べたい、飲みたいというそれが満たされた時の喜び、これは習わずとも喜べるのかもしれません。また不平不足というのは、それこそ子供赤ちゃんが最初にそのするのは嫌々ですか、泣きじゃくったりいたしますね。別に教えたわけでもないのに、いやいやをして泣きじゃくりますね。まあ、お乳が欲しいと言って、そのお乳が与えられたら喜ぶのでしょう。また、それが与えられないときには泣きじゃくるのでしょう。そういう、教えられなくとも喜ぶこともあれば、教えられなくても不平不足の人になるというのでしょうかね。不平不足はすぐに湧いてくる。しかし信心をいただかなければ、この道を教えていただき習わなければ喜べない。また信心の道を教えていただき習えば喜べれる道、不平不足を言わずにそのことにお礼を言えれるような道もまた開けてくるわけですね。習わなければ本当の喜びというものはいただけない。いや、習えば今まで不平不足と思っておったことが実は本当は喜ぶこと、喜ぶべきことであったというようなことが分かってくるのではないでしょうかね。先日買い物に行かせていただくのにアパートの駐車場に行きました。そして車に乗って出かけようとしました。その駐車場にはゴミ置き場があるのですね。アパートの人たちがあそこにゴミを出すところですね。まあ、ゴミ集め場所とでも言うのでしょうかね。そこに子供の自転車が、まあ、捨ててありました。いろいろなものが捨ててあります。いろいろな電化製品とかも捨ててあったりいたします。それで、家内が、私が、まあもったいないことだねと、なんかちょっと修理したら使えるんじゃなかろうかねと申しましたら、家内がおそらく道具を持っておられないのだろうというようなことを申しました。確かにそうだろうなとも思いますね。やはり先日電子レンジが壊れました。 そして修理をしようとしました。ところが、特別なドライバーがないと開けることができません。修理ができませんでした。それで、そのドライバーを求めに行かさせていただきましたね。おかげで修理ができました。また、iPhone も子供たちの壊れた iPhone を修理してまた使おうといたしました。これまた iPhone のその特殊なネジでできているのですね。ですからその特殊なドライバーがないとやはり修理ができません。まあ捨ててしまうことになるわけでしょう。電子レンジも捨ててしまうことになるのでしょう。パソコンの iMac を修理した時もそうでしたね。画面を外さなければならないのですけれども、これは吸盤のようなものをガラスの画面にくっつけて取り外すわけですけれども、その吸盤のような道具がなければ取り外すことができません。これはまた幸いそのお風呂場で使っている吸盤を使って外すことができましたけれども、私どもがアメリカへ来させていただいたその時は金槌一つ、ドライバー一つありませんでした。ですから壁に釘を打とう、ここにネジを回してつけようという時にはそれこそ何もする術がありませんでした。まずは金槌を買いに行かなければなりません。ネジ回しを買いに行かなければなりませんでした。いわば何をするにしても道具がまずなければできないということなのですね。もしその特殊なネジを回すドライバーが手に入らなかったら iPhone も捨ててしまうほかありません。 iMac も捨てざるを得ません。電子レンジももうダメだと捨ててしまう以外ありません。道具があるからこそその道具がどこで売っているのか、どこで求めたらよいのか、それを知っていて実際あるからこそ修理ができます。ある時あるところに御用に参りました。そうしましたらその私の履いている靴の底が半分剥げかけました。まあこれが自分の家であるならば接着剤がありますから、ボンドがありますから、そのボンドで接着剤でつけてしばらく重しを置いておいておきますとまた履けるようになります。まあ一晩でも置いとけば履けるようになりますから、それでそのお家の方に接着剤を持っておられるでしょうかと尋ねました。そしたらうちには接着剤はありませんとおっしゃいました。まあ幸いその時はもう一つ別にまあ運動靴のようなものを持って行っておりましたから、それで無事に事なきを得ましたけれども、そこのお家には接着剤も置いておられないようでした。どうも金槌やネジ回しもないような感じでしたね。物を修理して使うというような感覚があまりないのですね。まあ使えなくなったら捨ててしまう、で新しいのを求めるという感じなのでしょう。物を修理して使わせていただく、いわゆるそのためには道具がいります。 私どもの人生、これはやはり一度きりです。もうこの人生は飽きたから捨ててしまって、もう一つ別の人生を生きようとか、自分で取り替えることはできません。私どもの一生というものは、やはり、ほころんだら、繕っていかなければなりません。壊れたら壊れたところを修理していかなければいけません。そのためには、やはり、道具を持っていなければ、人生をそれこそ投げ出してしまう以外道がないということですね。この人生をよりよく変えていこう。問題が起こった時にその問題をよりよく対処していこう。という時には道具がなければ、その道具を持っていなければ、対処のしようがない、修繕のしようがないというわけですね。その人生において、この人生を渡る、歩いていく、そのための道具、それが哀楽理念であるのですね。哀楽理念は、ある意味において、私どもがこの世をよりよく生きていくために、ある道具のようなものですね。まあ、人生の道具と言っても良いのかもしれません。もしこの道具を持たないならば、ほころびを作ろうことはできません。壊れたものを、修繕していくこともできません。ただこの道具さえあれば、その使い方さえマスターしておれば、どのようなことが起きてきても、どのような難儀な中にあっても、どのような、それこそ、ああこれは故障だなと思うようなことでも修理をしていくことができる。その私どもがより良い人生を歩いていくための道具が哀楽理念であるということも言えるのではないでしょうかね。より良い生き方をするために、より良い人生を過ごすために、そのためにはまずは良い道具を持たなければなりません。道具の使い方をマスターしていかなければなりません。その道具の使い方なり、こういう道具があるよ、こういう時にはこれを使うんだよ、と天の心であり、地の心であり、日月の心をその時々に応じて使い分けていく。そういう、いわば、道具を仕込むところ、それが、教えを聞くということであり、教会にお参りするということでも、あろうと思いますね。何の道具もなしに、この人生を、歩いていくというのは、まあ、ある意味、無謀なように思えますね。どうでも、一つ、良い道具を身につけて、人生を歩いていきたいものですね。どうぞ、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。